クリスマスと平和という少しお話をさせていただきたいと思います。今日は医学系の講師のところクリスマスを前より一緒にやりましょうと患者さんが呼びかけていることでした。医学ピアノとクリスマス共通するテーマが一つあるとしてますのが平和であります。平和、実は今日正直というところです、ね、私たちは改良化するというそして共演するという形になります。割と気楽なんですけど、やっぱりここを教えてたということに関しては皆さんが来てくださったかなという人のチケットを購入していただいてですね、毎週委員を出していただいてですね、皆さんが来てくださるかな。それからもう一つは被爆っていうのは何でしょうか。少し重いというのがあるんですね。ですからどれだけの方々が面白くおかしい楽しいというだけじゃなくて、こういうテーマで来てくださるかなということに関して少し実は不安があったんですね。本当に皆さんが理解を得てくださったことに本当に嬉しく思います。昨年の9月にこのピアノが国連に持ち込まれて保健者の国際平和デーにおいて演奏されたというのが発表しています。その際バン・ギモン保健人総長が挨拶で被爆ピアノに触れて、今日はこの音色を皆さんで分かち合いましょうと述べられた。大きな反響が今も後ろの方が学生が突き刺さるところの被爆ピアノがその力強い不思議な音色を通じて核廃絶を平和を奏でているんだなと思いました。世界で最初のクリスマスの夜のことです。キリストが生まれられたその日、ユダの別れの野原で羊の群れの番をしておりました羊飼いたちに、夜空を照らすまばゆい光の中に突然天使の軍勢が現れたというのであります。そして世界で最初のクリスマスの賛歌を歌いました。糸を高きところに栄光神にあれ、これがラテン語でグローリアグローリアインエクセンシスデイという、この言葉、糸を高きところに栄光神にあれ、さらに地には平和、御心にかなう人々にある、クリスマスはイエス・キリスト救い主の誕生によって全ての人々に愛と希望と平和がもたらされた出来事だと申し上げることができます。私たちはこのクリスマスの時に真の平和、平和が世界の全ての人々に実現しますようにと祈りたいと思います。大震災から9ヶ月が経ちました。今多くの困難と苦しみある方々のうちに真の希望と慰め、そして平安と平和がありますようにと心を込めて祈りたいと思いますね。さて、聖書の言葉で平和というのはですね、シャローンと言います。これ旧約聖書の言葉でシャローン、これは今日も用いられています。これはイスラエルで愛者する言葉、朝も昼も夜もこれ一つでいいんですね。シャロン、シャロン、シャロン。あなたに平和がありますよ。あなたの周囲に平和がありますよ。そういうですね、戦乱に次ぐ気持ちもそうでありますね。戦乱に次ぐ戦乱に反発する。その人たちの挨拶言葉は、シャロンなんですね。で、このシャロンという言葉は非常に豊かな言葉でありまして、2つの、この大雑把に言えば2つの意味がある。1つはですね、人と人との間の平和である。これは私によく使う平和です、ね、社会や国も人々の集まりであり人間間の平和であるということでありますが、人と人との間に平和がありますように、人と人との間が穏やかで争いのない状態、これを平和、シャロンはそういうふうに意義づけます。対人関係が平和であるということですよね。それは語源的に言えば対話ができる、話し合いができるという、そういう意味があるそうです。 人としてこのバラバラになく長らく親しくところから話ができ通じ合う関係、これも平和と申します。簡単に夫と妻との対話が成り立たなくなってしまった時に夫婦の平和は脅かされてしまう。いつしかも親子で話し合いができなくなっている時、親子の平和がどうも崩れてきているわけであります。親友とかつてのような親しく楽しい話ができなくなって、そこにもう平和が失われているのであります。国と国がまともに話ができなくなってしまった時、平和は確実に破れております。和らいで互いが親しく心から対話ができるという意思が通じることは何と大切なことでありますか。これは社会、もう一つの意味があります。それが神との平和というものです。私たちも神様と私たちの関係のことを言っているんですね。対人関係の平和に対してもう一つの平和、対神、神様のこの関係の平和であると聖書は教えております。神様との間が平和で愛に満ち信頼に満ちている時に、私たちは本当に自由と喜びと平安そのものになることができると教えております。私たちは無理に言うわけで神というか天というか分かりませんが、本当に両親も何の咎めもないと言い切ることができる、何の後ろめたいものもないと言い切ることができる。私たちは本当に心からの自由と平安と喜びに満ち溢れることができるんじゃないでしょうか。また神様の前に平和を持っているように、私たちは人に対しても臆することなく和らぎの中で人生に対して私たちが確信を持つことができる、そういう平和です。直線の平和、神との縦の平和、これをうちにいただきながら私たちは横と横との平和に進んでいくんだと聖書を教えています。そして縦との関係の平和は全ての平和の根源だと言っています。私たちはいつも平和を願い求めながら、なかなか平和が来ない、平和が実現しないという、厳しい現実があるわけです。平和を妨げるものがあるんですね。今日世界の平和を妨げるものが3つあると思います。1つが民族です。民族紛争が世界の3ところに起こっている。